集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法を学んでまいります。さあ、今日は日銀の金融政策決定会合がありました。昨日は FOMC がありました。そして先ほどBOE イギリスの金融政策委員会がありましたということで、今日本編でも取り上げるんですが、日銀とイギリスは何もしなかった、
はい、で FOMC は利下げをした、まあ、昨日というか今朝ですよね、日本時間の
朝3時ですから ね、 ね FOMC ね、はい、うん、
なんか木曜日はちょっときついですね、ま
あ、一応先週は ECB があって、
ECB で、まあ、番組の直前と番組中にむちゃくちゃ動いて、
はい、
今日は、まあ、今の時間はいいんですけれども、朝の3時に起きたら、今日日銀もあるので、
はい、
結局仮眠もせずずっとやってると、まあ、年なんでだんだん疲れてきました、
ね、まだまだ年だなんてね、まあ、こうした一連の金融政策重要な会合を経てですね、今日の日経平均は83円74銭高、2万2000飛び44円というところまで上昇しています。ただより直後に、まあ、200円近く上がったところから見ると値を削って終わっているということですね。
まあ、これは一部にですね、はい、まあ、緩和が、行われるんじゃないかという期待が一部のところにあったので、
はい、
まあ、それがあるかないかは別として、発表までに緩和期待で、株とドル円を買い進んで、何もなかったというところでセルザファクト、
うん、
先週の ECB と全く同じ、
はい、
まあ、ECB はやったんですけれどもバイザファクトで買い戻し、
はい、
同じような、イベントに向かって、織り込んでいってトレードをして、イベントが終わるとあってもなくても、事実が終わるとバイザファクトになってしまうということですね、
は
い。
まあ、FRB につきましてはまたね、本編でも取り上げていきますけれども、これでね、マーケットの一連のトレンドというのが変わるのかどうかということを含めて、この後、ね、はい、石原コーチのブルーベアドッジから早速伺ってまいります。
石原コーチのブルーベア
ドッジ。さて、ここからはドル円という通貨ペアに絞って強い材料、弱い材料、過剰書きに並べてみました。西原さんに解説をいただきましょう。まずはブルです。サウジアラビアの石油施設の攻撃、これで週明けどうなることやらと思いましたけれども、
びっくりしましたね最初ね、
はい、うん、
まあ、それで、まあ、シドニーマーケット、今週の月曜日のシドニーマーケットは、ギャップダウンで始まって、7円の50も割り込んでから始まったんですけれども、はい、戻してきたことは、まあ、意外にと言ったら失礼ですけれども、数週間から数ヶ月、復旧にかかると言われていたんですが、月内に復旧してしまう、まあ、できる9月の輸出に影響ないということなので、まあ、払拭されたことによって、マーケットが沈静化してブル材料、
うん、思ったよりリスクオフというようなムードは広がらなかった印象ですね。
そうですね、まあ、このニュースを聞いたときにリスクオフだなと思ったんですけれども、まあ、いろんなところでも聞かれて、コメントはしたんですが、ニューヨークマーケットを見ないとわからないですよね、
はい、
ということで、まあ、シドニーとアジアマーケットだけは落ちたんですけれども、ニューヨークマーケットでは戻ってしまったということで、ちょっと安易にリスクオフというふうに考えない方がいいというのもあるんですけれども、まあ、ちょっとマーケットとは別なんですが、ドローンでこんなことができるのかということで、マーケットとは別にみんなが結構ちょっとある種の恐怖を覚えたというのがこの事件だったということですね、
はい、
ドローンだとレーダーに引っかからないので、
そうなんですよね、
うん、まあ、ドローンという、まあ、インターネットも何でもそうですけど、ドローンというのは非常に便利なもので、これからIoT でどんどんどんどんドローンを使って生活が便利になるというふうに思われていたんですが、使い方によってはこういうこともできてしまうということに、結構マーケットというか、まあ、 皆さん驚いたということですね。
石油関係者、まあ、原油関係者もかなり驚いています。
そうですよね、これだとね、はい、びっくりしますよね。
びっくりしました。うん、そして、日銀なんですが、今日は何もしなかったんですが、次回は？
そうですね、10月31日の、次回の会合で、経済物価動向を再点検するというふうに、コメントしています。だから何なのかというのは、これは、緩和をする、緩和するとは言ってないんですけれども、物価動向を再点検するというのは、それによって緩和をする可能性があるということを言っている。だからまあ、ちょっと、緩和を、示唆して株を落とさないような意図のコメントをしているということなので、ブル材料。
デフレ的であればせざるを得ないということなんでしょうかね。
そうですね、なければやらないということなんですが、まあ、こういう言い方をしてうまく落とさないようにしたんですけれども、まあ、結局、ちょっと戻してしまったということですね、
はいはい、そしてニューヨーク連銀オーバーナイトで資金供給、これは短期市場金利市場で、かなり、ね、金利が急騰したということがあって、資金供給してるんですが、後ほど詳しく、
後ほどやります。
はい、そしてイギリスのブレグジットなんですが、フランスとフィンランドが9月30日までにイギリスに具体案を作って提出しろと迫ったんですが、なんか今日先ほど提出したっていう報道も、
まあ、ボリス・ジョンソンさんが、その合意なき離脱回避の具体案というのを、EU 側に、まあ、提出したということなんですけれども、提出したということは合意なき離脱回避ができる可能性があるのでブルーに入れているんですけれども、このその結果はどうなるかというのはまあちょっとわからないということですね。
はい、
うん、まあ、アイルランドの件が入っていると思うんですけれども、多分難しいと思います。
はい、
そんな簡単な解決策があるんだったら過去3年間メイさんの時にも、その案があると思うのでちょっと難しいと思っています。はいはい、
ではベアです。さあ、またサウジなんですが、まあ、この攻撃がある前はボルトン大統領補佐官が解任されて、トランプ大統領とロウハニ大統領が会談するかもっていうところに歩み寄りの姿勢に期待があったんですよね。
うん、そうですよね、まあ、だけど結局、不透明になったと。これ先週ちょっと取り上げたんですけれども、フィナンシャルタイムズがボルトンさんが、辞任、まあ、もっと言うと解任されたことによって世界平和が、まあ、世界が、平和になる可能性が高くなるという言い方をしてたんで、そんなことはないよなと思ってたんですが、まあ、結局、ボルトンさんが辞めた、解任されても何も変わらないというのは、合ってるんじゃないかなというふうに思います。
はいはい、それどころかアメリカは、昨日48時間以内にイラン制裁強化を、うんね、発表すると言ってますから、ま
あ、経済制裁なのか何か分からないけれども、まあ、対策を取るというふうに発表している、まあ、制裁ですね、サンクション、経済制裁かどうかは分からない。
はい、はい、そして一連の主要国の金融政策、アメリカとヨーロッパは緩和した、ところが今日日銀は動かなかった
ということなので、ECB は緩和、まあ、ユーロは緩和、まあ、ドルは緩和だけど、円は緩和しなかったということで、単純に円高要因にされてしまう、比較の問題ですけどね、まあ、だけど比較の問題で、円高要因になっ据え置いたことによって円高要因になってしまうということですね。
はい、そしてそのアメリカの利下げなんですが 0.25% というのは事前予想通りで、まあ、織り込まれていたということでサプライズはないんですが、ちょっと驚いたのは、意見がかなり分かれていたということですね。
そうですね、まあ、まあ、その意見が分かれていることによって年内の、まあ、12月の利下げというのは、まあ、ある程度その後ご紹介しますけれども織り込んでいるんですけれども、まあ、かなり意見が分かれているなということで、もしかすると、もう1回の利下げがないかもしれないということでベア要因になるということですね。
もう今回で利下げ打ち止めかもという観測も随分、ね、高まってきましたから ね、はい、そうなるとドル高になっちゃうんじゃないのという見方もあるようです。はい、ではピックアップです。
で、こちらですけれども、ドルの短期金利市場で、まあ資金がタイトという言い方するんですが、まあ、単純に言うとドル不足が起こってしまって短期、金利が急騰してしまったということなんですが、
金融機関同士でお金を融通し合うんですよね、銀行さんというのはね。
そうですね、オーバーナイトで、まあ、はい、シティバンクが、と JP モルガンがお金の貸し借りをする、はい、まあ、足らなかった分を貸し借りするという とこのレート、
短期金
のレートが、はい、まあ、急騰してしまったということで
10% ぐらいまで上がっちゃった、
一瞬いったということみたいですけれども、それで、じゃあそれ自体はまあベアユーになるんですけれども、それをニューヨーク連銀が資金を供給して沈静化するということなので、はい、結局、ドルに対しては、どちら要因でもないんですが、何をしているかというと、フェッドファンドの、実行レートというのは 2.3% なんですが、これは何を言っているかというと、次のページを見ていただくと、いつも、FOMC の、先物金利の、まあ、予測のレート表を出しているんですが、その右上を見ていただくといつも出ているんですが、フェッドの実行レートというのは 2.3% というのが出ています、
はい、
で細かいことは言いませんけれども、うん、これは、昨日の、利下げする前までは基準金利というのは 2% から 2.25% という金利だったので、
はい、
2.3% の実行レートだけではなくて、これちょっと 日の終わりにやるんですが、まあ、単純に言って貸し借りしているレートが 2.25% の上限を超えていますので、
はい、
ということは、ニューヨーク連銀が、資金が、ドル不足を起こしているので、
はい、
資金供給をして、2.25% 以下に抑えると、まあ、そういうことをしているので、はい、資金、まあ、マーケットがドル不足が解消されるということで、まあ、結局ニュートラルになるということですね、はい、何もしなければ、ドル金利が吹っ飛んでしまうので、ちょっと大ごとになるんですけれども、ま
あ、短期金融市場っていうのはこのフェッドファンドレートの以下、まあ、同じ水準で普通は推移するわけですよね。
そうですね、
基本的に、
まあだけど銀行間によって全部、同じレートを使ってるわけではないので、うん、違うんですけれども、
これが 10% まで上がっちゃったっていうのは異常事態ですよね。
まあ一時的に足らなかったということなんですけれども、
足りないから金利が上がったの、
ドル不足を起こしたということですね、
はい、うん、なんでなのかっていうのはいろいろね言われていますけどね、
まあいろんな話はあるんですけれども、どれが正しいかちょっと何とも言えないです。
はい、はい、うん、そして、アメリカの長期金利です、
はい、結局、ドル不足も、起こして引き起こしたこともあるし、まあ、ちょっといろんな特殊な、トレーディングの、ツールもあって、その辺はちょっとスペシャルすぎてご紹介しませんけれども、ドル金利が、10年債の金利が、9月の3日に 1.4272% をつけて、上昇していました、まあ、ただ、ニューヨーク連銀が、資金供給をして沈静化したことによって 1.9046% まで10年債の金利が上がっていたんですけれども、それがこちらもちょっと収まっているということですね、はい、で収まっているということはドル円がこの10年債の金利に急騰したことによってドル円も上がっていたんですけれども、10年債の金利が沈静化したことによってドル円の上昇もちょっと沈静化されるんじゃないかというふうに思っています。
はい、はい、ということで、まあ、金利の急騰という一時的な混乱はありましたが、まあ、当局が資金供給すれば問題ないっていうことでもありますね、
まあ、当然やりますので、
はい、
まあそうですね、ちょっとこれはシステムレポといって売り戻し条件付きの買いオペをやっているので、
はい、
基本的にはその、まあ、バランスシートの拡大に結びつくわけではないんですけれども、まあ、沈静化するには、まあ、当然の、ニューヨーク連銀の対応だったんではないかというふうに思っています、
はい、はい、ここまで西原コーチのブルーペアドッチでした。ではここからは西原コーチの視点です。さあストラテジーとしては変化ありますか。
はい、まあ、何度か、ご紹介しているんですけれども、ドル円の動向は先ほどご紹介しましたドル金利が影響していることも確かなんですけれども、それよりもですね、ポンド円の影響を大きく受けるということで、
はい、
今回も、104円をつけてからドル円が108円の47円まで上昇しているんですけれども、その時のポンド円の、値動きを見ていくと、ポンド円というのは126円の67銭というのを9月3日につけて、もう9円ぐらい上がっているんですけれども、うん、一方的に上がっていると。これはまあ合意なき離脱が懸念が後退したことによるんですけれども、タイミングとしては9月の3日に、英国の議会が再開して合意なき離脱懸念が後退したことによって買い戻しが進んで、まあ、9円ぐらい上がっていると。 それに伴ってドル円が上昇してきたんですけれども、このチャートを見ていただくと、ポンド円が135円の66銭、9月の18日につけて、まあ、9円ほど戻って、これ実は全戻しなんですよね。ボリス・ジョンソンさんが、7月の23日に、戦時内閣を作った時がだいたい135円台だったんですけれども、それが、あっという間に9円落ちて、で全部戻したところで、高値をつけてもう一度、
今
大値が重くなってき
て、でこいってとこまで来たわけですね。
完全に行ってこいなんですよね。
これ9月18日って、うん、昨日の高値で今のところここ抜けられないということで、
130円が重くてというのは7月23日の、ボリス・ジョンソンさんが戦時内閣を作って、はい、僕は売り始めたとこが135円なんですけれども、全部戻してしまった、
うんうん、
でということはポンド円の上昇が一旦収まるんであればドル円も収まるんだろうというふうに考えられるんですけれども、はい、ドル円は、今日の高値が108円、あ、昨日か、昨日の高値が108円の47銭なんですけれども、これが、ドル円の今年の高値と安値の 50% が108円の43銭でほぼぴったりで止められているということですね。でもう一つは、この止められているタイミングとポンド円の135円のタイミングはまあ同じということに考えると、ドル円の108円の47銭の高値が、ちょっと遠めの高値な可能性が高いと。
はい、まあ、今日の日銀で何もしなかったということプラス、この108円台って結構日本の輸出税の売りが出てるみたいですね。
そうですね、108円の30銭40銭もずっと売ってたんですけれども、うん、今日ちょっとマーケットで話題になっていたんですが、108円の小物がつかなかったのは、まあ、某一番有名な、輸出企業さんがかなりまとめて置いてあるということで、全く8円の小物がつかなかったというふうになっています。
はい、うん、まあ、輸出の売りってなんか久しぶりに聞くような気もしますけどね。
いや、いろんなところあるんですけれども、はい、この、まあ、有名なところが出てくると、はい、そこで意外に止まったりはします、うん、
つけないで下がっていっちゃった、
はい、うん、
で今日はドルインデックスもご覧いただきます。
はい、で、まあ、先週、まあ、じゃあドル円だけが止まるのかというと、まあ、先週 ECB が、大緩和をして結局 1.09 がつかなくて戻ってるんですけれども 1.10 以下が、底堅いというふうに考えると、やっぱりドルインデックスは、先週ご紹介した100がつかなくてちょっと戻したんですけれども、結局、高値をつけて下がるというふうに考えると、ドル円も上値が重いしユーロドルも下値が硬いということで、まあ、ドルが全般的に調整に入るんじゃないかというふうに考えています。
はい、
ドルスイスも重いということですね。
今日はスイスも、ね、金融政策あったんですよね。
うん、まあ、ちょっともしかすると、緩和するんじゃないかということで、僕もちょっと見てたんですが、はい、結局何もしなくて、パリティがドルスイスのパリティがつかないで反落していると。
どうして皆さん、まあ、今日はスイスが何かやるかもしれないと思ってたんですか？
ECB が先週やったので、
うん、
ECB が動くと、ユーロスイスのレートが、まあ、SNB スイス国立銀行が考えるのと違う方に動いてしまうので SNB も動かざるを得ないんじゃないかというふうな憶測があったということですね。
ECB がやると今度はスイス高になっちゃうと。
そうですね、
スイス高は困ると、
うん、で緩和をするんじゃないかという憶測はかなり流れたんですけれども、結局何もしなかったので、ストンとドルスイスが反落してしまったということですね。まあ、ドル売りになったということになります。
はい、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前 FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内範弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、 契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただきました皆さんからのご質問に西原さんに直接ご回答いただきます。今日の質問です。ドル円が108円50銭レベルで上値を抑えられてしまった要因は何でしょうか。まあ、さっきもちょっとね出てきましたけれども、
そうですね、108円の50というのは今年の高値と安値の 50% 戻しが108円の43銭にあって、それが影響していると、まあ、あとは大手の輸出企業のドル売りオーダーがあったということなんですけれども、この 50% 戻しというのは結構いろんなトレーダーが、まあ、株のトレーダー以上に為替のトレーダーが注目しているのが半値というので、はい、僕のストップも8円の、5060に置いてたんですけれども 50% を意識して置いていたと。でじゃあ他の通貨とかもっと長期に中長期でも使えるのかというご質問があったので、ちょっとポンド円の、長期のチャートを持ってきたんですけれども、
はい、
ポンド円というのは、2015年に195円の88銭をつけて、2016年に121円の61銭をつけて75円も落ちていると。でその後
この時西原さんはショート、
まあ、そうですね、まあ、これはちょっとうまくいったんですが、で、大きく戻してるんですけれども、この、75円も動いてるところで、まあ、いろんな、ファンダメンタルズ、まあ、もっと言うとヘッドラインリスク、いろんなこう情報が右往左往している中で、それを全て材料を織り込んで、ポンドが戻るんですけれども、 50% 戻しが158円の75銭で、結局この 50% 届かなくてもう一度落ちてきているということなので、まあ、トレードをされるときに、まあ、いろんなこう200日移動平均を見ますとか、まあ、RCI を見ますとか、いろんなチャートを見るんですけれども、はい、まあ、フィボナッチが大事というのはよく言われることで、この 50% 戻しというのは割と計算して意識していると、まあ、トレードに有効に使えるので、いつもまあメモ書きでもしておいていただければ、収益にまあ向上すると思うので、まあ、ご参考にしてくださいとですね。
は
い、
まあ、大きなトレンドがあった場合は特にそこの半分というのはどこに来るのかって計算しておくといいですかね。
そうですね、まあ、大きな流れの中では忘れちゃうんですよね。まあ、195円の121円の60銭の 50% のポンド円いくらというのもすぐ言えないんですけど、
はい、
まあ、ポンド円みたいに大きく動いていると、まあ、メモしておいた方がいいということですね。まあ、例えば1日のうちの4時間足で、50% いくらって言ったら、まあ、すぐ分かるんですけど、チャートで見ててだいたい長い方が意外に忘れているとか気がつかなくて、後で見るとそうだったということが多いので、
はい、
まあ、メモしておくと、まあ、収益向上につながるんじゃないかというふうに思います。
特にね、今年はもう9月に入っているんですが、ドル円のレンジがまたどうしても狭い中で、
まあ狭いんですよね。年末までにちょっとは期待したいんですけれども、うん、まあ、ドル円なんか動かないので、
はい、
8円の高値と安値もすぐ言えますし、 50% もすぐ言えてしまうんですけれども、うん、上がってもなかなかこうちょっと今年も5月ぐらいに一旦やって、また反落しているので、まあ、下がらないとボラティリティはなかなか上がらないと、まあ、個人的には思うんですけれども、まあ、年末に向けて少し動いてもらいたいなとは思うんですが、
はい、
もし大きな動きがなければ、まあ、年後半もポンド円中心にクロス円でトレードした方が、収益率は上がるんじゃないか、まあ、ボラティリティが高いので、もし、損失したとしてもボラティリティが高いと取り返すことができるんですが、
うん、
ボラティリティが低いと動かないと、一回やられると取り返すのが非常に難しくなってしまうので、うん、まあ、ボラティリティが高い方がトレードしやすいという意味では、まあ、クロス円の方がトレードしやすいということになります。
はい、ということでドル円の 50% 戻しレベルにあるということですね。
そうですね、 50% 戻しを意識しましょうということになります。
はい、はい、時計の針は10時54分回っています。
マネートレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。さあまた日本は月曜日お休みですね。
まあ本当に東京は祝日が多いですよね。まあ海外の人はびっくりしちゃうんですけれども、
はい、
まあ休みがないと日本人の方は真面目なので、ね、有給使わないので
昨日祝日が多いあたりニュースになってたんですけど、あの代表の日経の先物は
ああはい
祝日もやるかもなんて、
まあやった方がいいんじゃないかと思いますけどね。
いやなんか 休まる日がなくなっちゃうんじゃないですか、株関係の人。まあ、為替の人はねもともと休まないけど、
普通なので為替は。仮想通貨なんていうともうだって土日まであるんですよ。
そうです、うん、ビットコイン土日も動いてますもんね。
動いてますからね、まあ、はい、ある程度、まあ、やるやらないは別として動いてた方が、まあ、トレードのチャンスは多いということになります。
はい、さあ注目のイベント何になるでしょうか。
まあいろいろあって25日の水曜日、RBNZ の政策金利の発表があったりするんですが、
ニュージーランドですね。
まあ先週から、の ECB、 先週の木曜日の ECB で本日未明の FRB と日銀で BOE と続いているので一通り終わったので今日のニューヨークが、FOMC の結果を受けて、まあ大体東京市場では消化しきれないので、これに対する、まあ、アクションというのは今日のニューヨークを見ないとちょっと何とも言えないので今日のニューヨーク市場を見た方がいいんじゃないかというふうに思います。64
ドル高です現在。
なるほど。
ダウ平均、
まあ、だけどこれ、まあ、絶対わからないので、
はい、
この後のちょっと動きを確認した方がいいんじゃないかなと思います。今週の月曜日もシドニーマーケットだけではイランの話はまあ、織り込めないで結局全部戻されてしまったので、
はい、
まあ、結局ニューヨークマーケットで消化せざるを得ないということが最近ちょっと多いので、まあ、今日のニューヨーク市場はいつも以上に注目していま す、
ということ
ですね。
はい、うん、ここからのメガイベント、うん、まあ、大きいビッグイベントっていうのは何でしょうか。
メガというよりも、まあ、ボラティリティを伴って動くのはやっぱりブレグジット関連。
ブレグジット、うん、はい、
まあ、ドル円は、ね、いろんなニュースがいっぱいあっても8円も動いてないので、うん、まあ、ブレグジット関連で、まあ、今ちょうど、まあ、大きく動いて持ち合いに入ってますけれども、まあ、一つのニュースで、大きくブレる可能性があるのはやっぱりポンド絡みじゃないかなというふうに思っています。
それから今落ち着いている米中なんですが、まあ、10月1日の中国建国70周年記念イベント後に、ね、交渉ということで、まあ、そこまではトランプツイッターのリスクもあんまないんじゃないのっていうふうに楽観視してますね。
それが終わったとはちょっと怖いんじゃないかなというふうに思います。
はい、
ただ単にね、あの時間がどんどんどんどん経っていってもう来年になるともう大統領選なので、
はい、
多分一応10月の頭の、まあ、中国のメンツも立てたという形になっているのでそれ以降に大きな問題がなければ、ツイッターリスクはまた出ると思います。
はい、ということでここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さんまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。
さよなら。